林部聡さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、お願いします。
4月の15日にですね、はい、10周年の記念アニバーサリーアルバム、恋文が発売になりました、はい、10周年。
はい、
はい、
10年経ちました
で、今回のこの恋文はオリジナルアルバムとして7枚目。
はい、そうですね。いや、さっき数えてたんですけど、はい、7枚も出してきたんだっていう感覚でした
で、オリジナルアルバムは7枚ですけども、はい、あの金銭歌、叙情歌を集めたアルバムが5枚あって、はい、カバーアルバムが3枚あって、
はい、そうですね、
10年間で15枚。
そうですよね1年に2枚出してる年もある感じですよね。
はい、はい、これは改めてどういうふうに思われますか？
いや、なんか自分自身そんなにシングル曲楽曲を出してるイメージがないんですけれども、はい、こうしてみるとね、多分他のアーティストさんよりも CD 出してる可能性ありますね
それ結果的にこうなったっていう感じなんですか？
そうですね、まあ特にその叙情歌、童謡唱歌を歌う楽曲たちは、まあ、はい、カバーと言いますか、歌い継ぐ日本の心ですので、はい、うん、まあ、海の苦しさみたいなものはないかもしれないんですけども、そういう意味では、はい、アルバム、オリジナルアルバムに関しては、でも、思ったより多かったですね。
あ、はい、で、今回は、加藤登紀子さんが、全曲作詞作曲をして、プロデュースもされているということで。
そうなんです。ありがたいですね。
で、この、今回のアルバムの中にですね、はい、4曲目に、忘却の単語という曲が入っておりまして、はい、実はこれは去年発売になった絵西の中にも入ってた曲で。
そうなんです、はい、昨年出させていただいた絵西は本当にそうそうたる大先輩の方々に楽曲制作をお願いしまして、はい、で、その、まあ、絵西を制作するにあたってカバーアルバム愛のエクランというアルバムでカバーさせていただいた方々にお願いをしたという形になりますので、はいはい、本当に絵西をつながせていただいた中に加藤登紀子さんがいらっしゃって、はい、で、今回の恋文までつながった、はい、ということですね。
愛のエクランは愛の暮らしとナンパ戦、はい、で、そういう意味ではこのアルバムってホップステップジャンプみたいな。
はい、そうですね、はい、本当大先輩の力なしでは、もうジャンプまでいかなかったかもしれないですけど、本当につながせていただきましたね。
はい、絵にしを 改めて、まあ、まあ、聞かせていただいてて、はい、それぞれの作家の方がものすごい力入って
そうですね、
曲を書かれてましたね。
そうですね、まあ、本当それぞれこういう曲を作ってほしいというお願いもなく、はい、イメージ で、で、素材的には僕の CD アルバムを聴いていただいた方もいれば、はい、その皆様のカバーした楽曲を聴き込んでくださった方もいれば、はいはいはい、それぞれの視点から曲を作ってくださいましたね、
はいはい、あの人選はやっぱりこう、まあ、ずっと10年間おやりになっててこの人にお願いしたいなみたいなものがあった。
それがカバーで歌わせていただいた原曲のオリジナルの方にお願いしたという形になるので、で、そのきっかけになった愛のエクラの楽曲は僕が生まれる前の70年代を中心に、レコーディングされた楽曲たちでしたので、はい、僕が選曲にその時はあえて関わらないという流れもあったので、本当に何ですかね、挑戦的なカバーアルバムになって、はい、で、その流れの絵にしでしたね。
なるほどね、はい、アルバムの中で特に印象深かったのはですね、高瀬さんがお書きになった追伸と、はい、まあ、宇崎さんと秋さんのひまわり、はい、この2曲がとっても印象深くって、あ、はい、まあ、高瀬さんは夢一人を歌われたんでしょ
う、
は
いはい、そうですね、カバーさせてもらいました、
はい、あれはそういう思い入れがあったの？
夢一人も僕のコンサートをまあ、プロデュースしてこういう曲歌ったらいいんじゃないかという音楽関係者の方が、はい、その僕がデビュー2年目の時に言ってくださった楽曲で、はい、そこからステージで大切に歌わせていただくようになって、はい、うん、で、その流れですかね。
ああ、
はい、で、その中で夢人よも秋代子さんが作詞されてますけども、はい、はい、秋さんと出会って、はい、うん、で、小説さんと出会ってという流れですね。
ああ、はい、で、この追伸は詩が松井五郎さんだったんで、
はい、
これずっと、まあ、あのそういうの見ないで聞いてて、はい、これ詩誰書いたんだろうと思ったら松井さんでしたね、
はい、松井さんっぽかったですか。
僕なかった
そうですよね。
そう全然僕なかった。
そうなんですよね、
ええ、
あ松井さんとああいう詩書くんですね。
でしょ、
はい、
それは高瀬さんとのコンビでなったんですかね。
あそうですそうです、あのまさに僕とその松井さんの前作のシングルなどもありながら、
はい、
高瀬さんの曲を聴いて高瀬さんから直接松井五郎さんにこういう挙手を駆られる曲を書きたいんだよねとか、
はいはいはい、
著書家のようなとかそんな多分ワードがありながら、
はい、
で一回できた詩に対して一番の歌詞もうちょっとこうしてほしいとか、なんかそういうやり取りを直接されて今の歌詞が出来上がってるので。
なるほどね、
まあ、松井五郎さんプラスちょっと高瀬さんの思いもありますかね。
そうそうそう、はい、高瀬さんが自分で歌いそうな曲なんですけども、そうそうそうそう高瀬さんにきっとこういうことは出てこないだろうなっていうのがね
、はい、
まあ都結び花の白たえ、
はい、ごめん分かんなかったです、難しかったです
で、まあ、これはこう五郎さんがまあ、こういう言葉を歌ってほしいっていうのがあったんでしょうね。
これは実はもうちょっと自然の景色の話を松井さん書いてたんですけど、
ははは
ここにちょっと女の子の描写を入れてほしいっていうのを高瀬さんから実はあって、これ初めて話しますけど、はは、で、高瀬さんには実際の小さい頃のモデルの子がいて、
はい、
うん、その子の特徴を伝えたみたいです。
ああ、なるほどね、はい、高瀬さんが歌いそうなんだけども高瀬さんには歌えない、
うん、こう言葉の、
まあ、選び方がね、
はい、そうですよね、
見事だなと思ったりもして、ね、
はい、
これはやっぱり、まあ、叙情歌金銭歌ずっとあったから歌われ生まれてるオリジナルですもんね。
そうですね、なので今もその叙情歌の旅を、今させてもらってるところで、この追伸もやっぱりそういった楽曲なので、はい、やっぱ童謡唱歌の流れで一緒に歌ってますね。
やっぱり、
はい、すごいぴったりなんですよね。
なるほどね、はい、まあ、そういうカバーを歌ってる時、まあいろんな人のカバーを歌ったのとその人が書いたオリジナルを歌うものってやっぱ違うわけでしょ。
そうですね、まあでもカバーの中でもこの曲はちょっと自分に近いなとか、
はいはい、
まあ、かなり遠いところにあるなとか、
はいはい、
うん、そういった違いはあるので、なんか結局オリジナルとカバーの違いって何なんだろうって最近特に考えてたんですけど、一曲一曲だなと正直感じてますね、
はいはいはい、なるほどね、はい、小倉健さんの祈りっていうのもね、うん、これも小倉健さん自分で歌えない歌いたいんだけど歌えないものを、
はい、
林田さんの方にこう回したって言うんですけどあの前作 の, まあ、こう全部書いたのとは違う世界ですもんね、はいは
い
は
い、そうかもしれないですね。ちょっとどっちかって言ったら世界に向けたメッセージもありながら、でも小倉さん自身はやっぱり歌わないんですよ、
はい、
歌わないで、まあ、前作の小倉さんプロデュースアルバムですと、
はい、
小倉さんのアルバムにも入る曲、僕のアルバムにも入る曲、
両方歌ってましたもんね、
はい、
ね、
ありながらこの祈りは本当になんか託された思いというか、なんなら僕よりもその先を見据えて、
はい、
僕からまた託す人がいるのかもしれないっていう思いは、ね、なんとなくそういったバトンはあるのかなと思ってます、
なるほどね、はい、で、まあ、もう一曲のですね印象深かったのがこのひまわりでしたね、
はい、ひまわり、これも昨年シングルとしても出させていただいて、
はいはい、
これはですね10周年につなげるために、
はい、
まあ、9周年のその楽曲、今までの僕の初心に帰れるような、でもデビュー曲会いたいに通ずるような、まあ、いわゆる、まあ、
泣き歌
といいますか、うん、愛の歌といいますか、
はい、
なのでお願いの仕方としては究極の愛の歌を作ってくださいというお願いを、はい、
そういうふうに具体的にお願いしたん
だ、はい、お願いしました。この曲だけはお願いしました。秋さん宇崎さんにお願いしまして、
はい、
したらひまわりというタイトルだったので、
はい、
あ、なんか明るい曲なのかなと思ったら、
おうお
う、曲調も割と切ない曲が上がってきまして、はい、
その時加藤さんのことは頭にもうこのオリジナルをやろうっていうのがあったんですか。
いや、 なくてですね、でこのひまわりの時にそのカバーさせていただいた曲で、アキさんの楽曲がその夢ひとよと、
はい、
あとよろしかったらですかね、はい、があったので、カバーさせてもらった人の中で今作っていただける方ってどのくらいいるのかななんていう話がちょっと会議で出て、
あははは
そこからお願いし始めたきっかけの曲でもありますね。
なるほどね、
はい、
でもう一曲その前作、まあ、あのエネシーの中でのご自分でお書きになってた遥かっていう、
はい、
これはもう自分のお曲を入れようっていうことだったんですか。
そうですね、僕はなんかボーナストラックとしてもでいいかなと思ったんですけど、はい、一応最後になったわけなんですけど、
はい、
まあ、皆様への書いてくださった感謝とか尊敬を踏まえて、
はい、
そして親子ほど離れている、まあ、年齢差、
はい、
大先輩方とだからこそ、まあ、親子関係なんかも取り入れながらちょっと楽曲を作った、
はい、
それが遥かですね。
そういうその背景っていうのを意識しながら作られてる、まあ、オリジナルを作られてきて、ね、やっぱりそういうことを考えながら作られるんです。
そうですね、今回に関してはその大先輩方につないでいただいたご縁への感謝っていうところから、でもそれだけだったらこう普遍的な歌にはならないと思うので、
はいはいはい、
皆さんが感じる普遍的なワード、思い、じゃあ親子かな家族かなっていうところで、
はい、
そこをマッチさせて書いてみました、
はい、普遍的な歌っていう言葉がこう自然にご自分の言葉として出てくるっていう、はい、これは10周年10年っていうのがあってからなんでしょうかね。
これデビュー曲からですね、デビュー当時からずっと考えてまして、
はい
はい、それが非常に難しいなとはずっと思ってるんですけど、普遍的な歌、誰もがいかようにも受け入れられるような歌詞を書くって、
はい、
割とこう当たり障りのない歌詞になってしまうんじゃないかっていう思いがありながら、そうそうそう、
ね、
まあ、加藤時子さんなんかはそこときっと真逆なところにいる時も、うん、あるのかななんて思うんですけど、
はい、
でもなんかデビュー当初からその思いはありましたね。
あ、
はい、
それは漠然としてあった、具体的にこういう歌っていうようなイメージがあったり、こう構想があったりしたっていうところまではなかった。
具体的にはなかったですね、ないんですけど、そのデビュー曲からやっぱ全て導かれたような気がしていて、デビュー曲が会いたいが、
はい、
曲があってそこに歌詞を載せるっていう、僕が作詞をさせてもらったので、
はい、
で会いたいが埋まったら、あと意外と言葉数少ないんですよね全体的に、そうなった時に短い言葉でより伝えるには普遍的な言葉しか乗らないんですよね、
はい、確かにね、
はい、
確かに
具体的に説明的になれないので、
はい、
うん、でそこからどんどんどんどん普遍的な曲を作るようになっていきました。
なるほどね、はい、それはもうデビューっていうところから、まあ、そういうところにも踏み込んでるっていう。
そうですね、あとはデビュー曲でこの曲会いたいを聴きに来るお客様が非常に多かったので、
はいはいはい、
やっぱり会いたいに通ずる曲をって思ってていたら、
はい、
やっぱその普遍的な歌をやっぱ求められてるんだろうなっていう自分でも思いながら、ただでも逆に言葉数をすごい詰めて、
はい、
具体的に書く歌もコンサートの中では取り入れてますね、
はい、まあ、周年のアーティスト、まあ、まあ、10周年っていうソロのそのシンガー自分でも曲も書きになってるっていう人で、はい、デビュー曲がこういきなり、まあ、これだけヒットするっていう始まり方とか、うん、そういうその普遍性みたいなことを考えながらずっと活動してきてここに至ってる人っていうのも、うん、あんまり、まあ、10年間こう辿ってみると、はい、他にあまり思い当たりませんもんね。
うん、そうかもしれないですね。なんかだからこそシンガーソングライターって言われるとちょっと違うのかなとも、
はい、
正直思ったり、
はい、
うん、なんかでも作家でもないし、でも歌い手と自分では言わせてもらってますね。
はい、歌い手ね、
はい、歌い手
一番わかりやすいっていうね、
はい、
でそういう流れの中で、まあ、今回の新作は全部加藤さんがお書きになってて、はい、これはこう、まあ、忘却の単語があったからそういうここに来てるわけでしょ。
そうですね、忘却の単語が まあ、時子さんにお願いして、でまず単語が届くっていうびっくりさ、
はい、
この令和という時代に、
はい、
それはなんか個人的にはすごく嬉しかったですね、
はい、
まあ、どちらかというとこうパッとイメージで作る方、じゃあ一番売れた曲何なんだろう、会いたい、
はい、
で会いたいに通ずるちょっと悲しい曲作ろうかっていう発想にって行きやすいと思うんですけど、
はいはいはい、
そこだけじゃなくて、まあ、それでも全然嬉しいんですけど、そこからさらに単語を書こうと思ってくださったのがすごく嬉しくて、
はい、
しかもお願いしたその日にできたらしく、
あ、そうなんだ、
はい、もう飛行機の中でできたって言って先日インタビューでお話ししてて、でその後さらに2日後にとあるコンサート会場でわざわざピアノがあるスタジオを借りて、
はい、
忘却の単語レコーディングしてくださって、でそれが届いたので、
はい、
すんごい早くて、
はい、
逆に今までもう作ってあった曲だったんじゃないだろうかと思って、それでもいいんです全然でも違うわよと、
はい、
でしたね。
でその全曲お願いしますっていう、これはもう書かせてくださいっていうか、かくださいじゃないか、全曲私にやらせてっていうのは彼女の方からあったんでしょうか。
いえ、実はその時に光と影も、
はい、
その何日か後に届いて、
は
い、で、まあ、両方入れてとかじゃなくて、うん、いい方という形だったんですけど、そんなね大先輩にいい方を1個捨てるなんていう考えも、ね、全然できませんので、
はい、
もう少し書いていただけたら、来年10周年なので、
はい、
うん、アルバムとして出したいんですけどプロデュースも含めてっていう話がどんどんどんどん進んでって、
あ、
最初に2曲届いたのは大きかったですね、
あ、なるほどね、はい、で今回のアルバムのこの1曲目が望郷のワルツなわけで、
うん、
単語からワルツへ。
そうですね、これは完全に忘却の単語が先にあったので、
はい、
そこからの言葉遊びも含めて作ってくださいましたね、
はい、ワルツっていうこの、まあ、リズムとこの音楽の形についてはどう思われてたんですか。
ワルツはその、まあ、三拍子ってくくると割と J-POP も普遍的にある、
はいはい、
じゃないですか。でも、うん、はい、ワルツっていう風にもう名乗ってしまうと、
はい、
その作り方って結構クラシックに寄せないといけないのかなっていう、
あ、
僕の頭の中でもあって、
はい、
なので割と木管楽器を多用して作りたいなっていうところからありますけど、
はい、まあ、そういう意味ではこう今の流れの中ではね、ちょっとこう、はい、違うところにある時間の流れの中の音楽ですもんね、
う
ん、
そうですね。
でこのまあ冒険のワルツもそうですけども、佐藤浩市さんっていうこのアレンジャーの方ってそんなに前からじゃないですもんね。
前からじゃないですね、
ええ、
うん、まあ、いろんな方が僕のコンサートのバンドマスターを、
はい、
今まで何人か変わりながらやっていってるわけですけど、
はい、ええ、
その中でここ 2,3 年ですかね、で今バンドマスターやってくださってる方で、
はい、
本当にいろんな楽曲を海外の音を取り入れながら、
はい、
うん、単語も作ってくれて、
はい、
でこのワルツも挑戦してくださったので、
はい、
なんかすごい楽しみながら作ってくれましたね、
はい、ジャズをやったりしたとかそういう、
あ、まさにそうです、ジャズをされていて、でそこから、まあ、海外の音に強いっていうのはありますね、そのいろんなジャンルに精通してるっていうところは強いなと思うんですけど、でもその貪欲にいろんな音楽を聴き込んで、あと僕はもうちょっとこここうしたいっていう意見も言いやすい方だなと感じてますね、
は
い、僕は逆に譜面読めないので、
うん、
抽象的に伝えることしかできないんですけど、うん、でそれを汲み取ってくださる方って意外と少なかったりするので
、ね、佐藤さんって、まあ、いろいろ拝見してたら、
はい、
バークレー出身で、はい、向こうで暮らしてたこともあるっていう、
そうですね、
そういう意味で早見さんとかなり 対局とまでいかないけども、
対局かもしれないですね。
でもやっぱりこうやって出会ってるんです
よね、はい、そうですね。なのでまあ、ジャズの方ですと割とこう手数が多くなってしまったりするですよ、
はい、
埋めたくなってしまうんですけど、僕は割とデビューしてからマイナスマイナスの引き算引き算で行かせてもらってるんで、
はいはい、
まあ、そこを今この 2,3 年で 足踏み揃えながらやってるところですかね。
やっぱりそういう意味では自分のそのアレンジに求めていることが多少こう変わりながら来てる。
変わりながら、そうですね、自分自身も思うことが10年でこう増えてきましたし、もっとこうしてみたいっていうのも増えましたかね。
何が増えたん、
まあ、今までのその今回で言えば加藤登紀子さんがプロデュースしてくださってるので、はいはい、その登紀子さんの楽曲を聞いてこういうところ取り入れようとか、
はいはい、
野倉さんでしたら小倉圭さんの今までの楽曲とかも聞いて、
はい、
あ、この楽器入れたいなとか、はい、なんかそのプロデュースしてもらってますけど、その方のオリジナル曲でよくやりがちな、
はい、
手法を取り入れたいっていうような僕の遊び心もあったりして、でそういうところがいろんな方のプロデュースで僕も遊びながら学ばせていただいて、そういうのが多分増えてきたのかなと思います。
でこの2曲目のですね、恋文というのは、これはあの語りが入っていて、
はい、
なかなかこれも、
はい、
新鮮なもの
がそうですね、なんかよくコンサートでもその朗読、
はい、
皆さんからいただいたお手紙を読むシーンがあったり、
はい、
こう語りの部分に対しての、
はい、
これデビュー年にやってたらすごいもうわけわかんなかったと思うんですけど、
あ、やっぱり、
はい、最近はもう慣れたところもあって、
はい、
なのでこの語りに対する緊張感とかっていうのはあまりなかったですね、
は
い、で一曲やってみたいなっていう思いもあって、
はい、
ただテレビ番組収録のリンゴ夜明けだけはその途中で語りが入るんですけど、あれはちょっと断らせてもらった背景もあって、
お断りにな
ってまだちょっとできないなっていう、
山のて
っ
ぺん
がそうあれはちょっとまだだなと思ってたので、なんか今回だから初めてなんですけど、それはこれもちょっと聞いてほしいですね。
やっぱりその歌ってる時のその感情の込め方とこう語りの時とは違うでしょうしね、
これ僕は割と感情込めて歌いたいタイプなので、語りも割とじっくりためながら話してたら、はい、もうちょっとフラットの方がいいわよと
加藤さんに言われた、
はい、て、ああでも僕もやっぱり歌でその涙流すほど感情的になると僕がかわいそうな人になったり、
うんうん、
歌い手が主人公でしかない瞬間、まあ、その瞬間もあっていいと思うんですけど、なんか語りもまさにそうだなと思って、
はい、
フラットだからこそ皆さんが思える余白を作ってあげるんだなっていうことはその時子さんにお話していただいて、
はい、
なので僕の中では割とフラットに語ってますかね。
あ、
はい、
加藤さんはそういうあのレコーディングもご一緒された、
全日程、
全日程
はい、来ていただいて、
お、
うん、それは小倉さんとは真逆で、
小
倉さん曲いただいて、
はい、
あとは好きにやってだったんですけど、
はいはいはい、
うん、もう全日程来ていただいて、すごかったですよ、もう指揮を取っていただいて
それは意外な、予想外だった、
あ、まあ、予想外でもあり、
ええ、
途中からなんか当たり前のことのようだったなとも感じ、
あ、
うん、でもやっぱりいつものレコーディングよりは非常に濃密な、まあ、時間も長かったですね。
あ、はい、そういうその、まあ、自分ご自分のことを客観的に見てくれて、
はい、
こうした方がいいですよ、ここがこうですよっていうような形で、まあ、あのプロデュースされるっていうのって今までってありましたっけ、そこまでは。
あの他のアーティストの方にはないですね。
ないですよね、
うん、もちろんあのディレクタープロデューサーさんたちにはあるかもしれないですけど、うん、やっぱり同じ歌い手で、
はい、
っていうのは初めてですね。
それはどういうこう、まあ、心境になるものなんですか。
まあ、単純に登紀子さんなので本当に嬉しく思って、その、はい、やっぱ全部を指摘されるわけではないんですよ、
はいはいはいはい、
もっとこうしてもっとこうしてじゃなくて、その大半を褒めてもらえる感じだったのでそれはすごく気持ちよく、
はい、
うん、やりつつ、ただそのもっとこうした方がいいっていうのは割と楽器の方におっしゃってたりとか、はい、うん、で歌で言われたのは僕はもうちょっとやっぱり声色強さ、
はい、
うん、低い声、
はい、
っていうところを結構強めに今回はおっしゃってもらいましたかね。
あ、 確かにね、
はい、
ね、
うん、トキョさんと僕の声のやっぱり唯一違うところかもしれない場所、
はい、
低い声とか、
はいはいは
い、うん、深い声っていうのをちょっと、もうちょっとここを強くとかっていうのはありましたね。
いわゆるあの消え入りそうな儚さみたいなところの歌っていうよりも、うん、もっと強いところありますもんね。
そうですね、はい、なので今回の収録曲も、あ、なんか強いとこ聞こえるななんていうところが前作との違いかもしれないですね。
なるほどね、はい、3曲目の愛に愛されてはこれはどうだったんですか。
愛に愛されてはこれは逆に、あのすごい幸せなハッピーな歌だからこそ、はいはい、あのすごい幸せそうに歌ってくれっていう風なオーダーがあって、これは逆にその低い声とかっていうよりはもうハッピーに歌ってほしいって言って、僕は結構笑いながらハッピーに歌ったんですけど、それでもやっぱりちょっと悲しさが入っちゃうのねっていうのはお話ししてもらって、ああそれは僕の特性なんだろうなっていうことをちょっとあの時子さんと話し合ってました。
あの泣き歌の歌い手に悲しみが入っちゃうのねっていうのもすごいですね。
そ, そうですね、だから 100% そうハッピーにはなんないんだねっていうのは、そう、あの僕も気づけましたね。
なるほどね、はい、それで分かりました。でアルバムの中にはですね、あの加藤さんのまあ既にあった曲というのがありまして、
はい、
マイソングマイラブとこの駅は、まあもう駅はね加藤さんの代表曲ですけど、うん、この2曲は
この2曲はあのやっぱり8曲、まあ、何曲でもいいって最初のオーダーであったんですけど、
はい、
全部を新しい曲っていうのもなんか私的にはもったいない気がするっていうことをお話しされていて、
はいはいはい、
で過去作もあるからなんかこうふわふわさせたくないと全部こう締めたいからこそ、
はい、
当時作ったその熱の当時の熱の曲も入れたいっていうことをおっしゃっていて、はい、あ、はい、なるほどなとも思ったんですけど、それを何曲か選ばせてもらったんです。でこれ僕が話すわけにいかない言葉ですけど、時子さんはこれは隠れた名曲なのって僕は言えないんですけど、あの時子さんがこの隠れた名曲から、
はい、
歌ってほしいっていうのでこの5曲の中の、まあ、2曲マイソングマイラブ駅を選ばせてもらって、はい、で特にマイソングマイラブも、うん、あの僕が生まれた年の楽曲だったので、
はい、
あもうこんな時からこんな大きい曲を時子さん書かれてたんだななんてことは思いましたね、
うんは
い、
マイソングマイラブはあの今まで林部さんあんまりお歌いになってないタイプの曲でしょう。
そうかもしれないですね。なんかこれもやっぱり大きな愛の楽曲ですし、
はい、
うん、なんかあなたに対して愛を届けるっていうような、
はい、強い歌ですもんね。
強い歌ですね、これはちょっと泣き歌でもないし、うん、意外と歌ったことがなかったですね。小手子さんはそのこのカバーに関しては、
はい、
本当に好きにやってという感じだったので、唯一レコーディングいらっしゃらなかったかもしれないです。
あそうなんです
この曲たちに関してはオリジナル曲は全て全にて来られたんですけど、はいはいはい、っていう意味でもう好きにやってほしかったんだろうなと思いながら、
はい、
なのでマイソングマイラブは英詞も入ってるし、
はい、
大きな愛だし割とソウルを感じる曲だから、はいはい、僕はゴスペルチームで歌いたいっていう話をさせてもらいまして、
このコーラスはそうなんだ。
そうですね、なので20人以上のゴスペル隊と歌わせてもらいました。
なるほどね、はい、うん、駅はあの今までお歌いになったことあるんです
か。駅も初めて歌いました。初めて歌ったんですけど、どっちかって言ったらやっぱり駅の世界観の方が今までやってきた音楽に、
ね、
はいはい、近いので、これは本当に歌いたいように歌わせていただいて、すごいマッチした曲だなっていう感覚です。
なるほどね、はい、あの 光と影もそうですけども、その割と 地声とは言わないのかな、うん、そういうこう、うん、泣き歌っぽくない歌にも聞こえたんですよね。
そうですね、まさに光と影はすごいおっしゃってもらって、もうちょっと影の部分を出したいからって。
あははは
この光と影も面白い楽曲で、
はい、
影が始まってちょっとサビで光が見える、だけど最後にまた影が差してくるみたいな、
はいはいはい、
そんなイメージの楽曲なので、
はい、
このやっぱ光を出すための影の部分、強さ深さ低さっていうところを結構求められましたね。
なるほどね、はい、 でもまあそういうのもこう加藤さんと組まなかったら、あのなかなかこう踏み込めない世界でもあったんでしょうし。
そうですね、やっぱり泣き歌っていうのはその、まあ、高い儚い声が自分の武器だったりもしますけど、はいはい、そこを出すためにも、あの低い声、そしてこれから年を重ねるごとに、まあ、自分自身も割と低い声は出るようになってきたので、そんなところも含めて今とっても必要な歌出会いだったんじゃないかなと思います。
低い声が必要になってきたっていうのも、なかなか出るようになってきたっていうのが、
はい、
普通の人逆ですもんね。
どうなんですかね
高い声やっと出るようになったっていう人多いんじゃないですか。
いや、なんか一旦だいたいこう歌習うと高い声出るようになってきて、で、まあ、だんだん皆さんキー下げ始めるじゃないですか。まあ、加齢とかも筋肉とかも含めて、でそんな中でかなり低くはなってきてるんですけど、やっぱり僕はその自分を一番出せるというか特徴的なところで売らせてもらう時代があり、だそれがデビュー期だったと思うんですけど、なので例えば今デビューするってなったら、はい、デビュー曲からもうちょっとキーは下げると思います。
あ、
絶対喋り声と近い方が心は伝わりやすいなと思ってるので、
あ、っていうふうに思われるんだ。
僕は今思ってますね。
あ、
なのでここで歌えるけど、これはメッセージソングだから、
はい、
ちょっと下げようかなっていう思いはちょっと強くなってきました。
あ、はい、その方が伝わりやすいんだ。
そのやっぱり歌は語りであるべきだなと思いますし、特に時子さんの歌聞いてますと、
はい、
やっぱりお話し声に近い部分で、
はい、
まあ、時には昔の話をとか、
はいはい、
そういった話を、あの歌を語りで歌われてる時が一番僕はグッとくるので、
はい、
うん、やっぱりそういった部分も必要なんでしょうね。
まあ、これあの聞きながらこう思ったんですけど、シャンソンって今まで自分ご自分で歌う歌の中のあの一つの意識のされ方はあったんですか。
シャンソンですか。
ええ、
外国語、まあ、フランス語、
はい、ええ、
をそのロシアの言葉とか、
はい、
お国の言葉をこう使いながらの、例えば百万本のバラもそうですけど、はい、はい、まあ、愛の讃歌とかも含めて、
はい、
を歌うシャンソンはまたちょっと違うんだろうなと僕は思っていて、はい、だから挑戦したことないんですね、まだ。
あ、はは、
で時子さんの背中を見てるといつか歌ってみたいななんても思うんですけども、でもそこから日本語にした時に、日本語のシャンソンっていうのはどうなんですかね。
加藤さんにしかできないかもしれない
ですね。で僕は岸優子さんの希望も出していただいてるので、
一応
シャンソン歌手じゃないですか、
はい、
岸優子さんも、はい、でもそれを日本語にした時にシャンソンと言えるのか、これはその日本語にした時点で歌謡曲に近くなるのかっていうところは僕はまだよく分かってないんですけど、うん、そういう意味では本当のシャンソンにはまだ触れてないんですかね。
加藤さんはだからシャンソン、向こうのシャンソンをまんま日本語にしてるっていう珍しい人ですもんね。
そうですよね。なんでシャンソンというよりはやっぱ時子さんに影響を受けてるなって僕は感じてます
ね。確かにね、はい、その語りっていう意味では、
うん、
あの加藤さん流のシャンソンになってるでしょうね。
そうですね、はい、
それからまあ 今後の変わり方の中にそういうのも出てくるかもしれませんね。
そうですね、一回やってみてそこから何を感じるか、取り入れるのか取り入れないのか、っていうところはやっぱやってみないと分かんないですからね。
あ、うん、語り部の中ではそういうのが入ってくるかもしれない。
そうかもしれないですね、はい、
なるほどね。でそういう、まあ、エニシも含めた、2作の10周年、エニシも10周年アルバムみたいなところありますよね。
そうですね、10周年につながるようなというお願いしたんですけど、本当にもう特別なアルバムになりましたね。
あ、その最後ですね、どうして伝えようという、これはもうまあさあどうだっていう意
味でしょうね。そうですね、でこれもそのやっぱりこのアルバムをまとめるような愛の歌でして、
はい、
でこのサビの歌詞がすごいですよね、
はい、ええ、このふわりがいいですよね。
そうなんですよ、
ね、
これでも結構戦いましたね。
あ、ここね、
いや難しくてふわりが、で、ええ、僕はもっと早く歌いたいんですよ。
あ、はいはい、
なんか幸せは何かを手にすることじゃなく何もいらなくなることなんだと教えてくれたな、はい、君だけさっていう、
はい、
本当にすごい素敵な言葉なんですけど、
はい、
僕は早く歌った方が伝わるんじゃないだろうかっていうことを豊子さんに話してて、いやこれはもっとゆっくりっていう、やり取りはありましたね。
大きいですもんね。
そうなんですよね。
大きいんだけど間延びしてない。
そうなんですよね。不思議なふわりの曲ですね。
でもこれ加藤さん の元がこういうふうになってるわけでしょ。
元がこうです。はい。
あ、ご自分で歌ってみせたりするんですか。
レコーディングで、そのブース挟んで歌われるんですよ、
はい、
でもそれがなんて言うんですかね、絶対に今から入れようとする尺に収まらない歌い方をされるんですね。もっとゆっくり歌われるんで、でそのまま歌うと音楽に乗らないんですよ。
なるほどね。
そうだから、そのトイコさんの感覚的なご指導と、実際に同じように歌ってみたら入らなくてもう一回っていうのが結構あって、それを僕どうしようかなっていうのは結構ありましたね。
それですね、きっと。その加藤さんのあの歌い方のその、といいますか、
そうそうそう、
心地よさってそれですね。
そうですね。だから なんて言うんだろう、これやっぱりそのカラオケを先に撮って、でそこに歌乗せようとしてるから違うんであって、
なるほど、
やっぱりトイコさんの間に合わせて、
はいはいはい、
なんか僕自身もそのようにしてレコーディングしていけば、ハマるんだろうななんてことも思ったり、はい、なのでコンサートで多分入る歌なんでしょうね。
なるほどね、それに気づいたっていうのはかなりいい意味ある
そうですね。
でそういう意味ではですね、まあ、10周年が、経過して、この先さらにいろんな歌が歌われてくるんだろうなというふうに思わせてくれるアルバムでもありますが、
そうですね、なんか自分の歌い方も時子さんのおかげでいろいろ見つめる時間増えましたし、
はい、
ジャンルの幅もどんどん大きくはなってますけど、
はい、
なので、新たなジャンルって言ったら今やっぱちょっとシャンソンぐらいしか思い浮かばないので、
はあは
あ、なんかそんなところもこれからの課題としてやっていけたらなと思います。
10年でやれたことこうやり尽くしたなと思えたこと、まだやってないなと思うようなことを、これからこれはやらなければいけないなと思っているようなことを、
はい、
たくさんはありそうですね。
そうですね、ジャンルの垣根は割と人よりいろんなアーティストさんより超えられてるのかなっていうのは、
はい、
コンサートをしてると思うんですけれども、
はいはいはい、
でも一回やっただけとか、ちょっとジャズ歌ってみただけとか、ちょっと今ボキョのワルツでワルツに触りだけ触れただけみたいな、
はいはいはい、
そんな感覚が非常にあって、
はい、
でシャンソンもシャンソンで日本語のトキコさんを真似ただけとか、
うんはい、
かそんな感じで触り触りはやってきた10年なのかなって個人的には感じていて、そこを深めるっていうのをここから10年はやっていきたいなって今はなんとなく漠然と思っていて、もう少し深みに足を踏み入れたら見えてくる世界は変わってくるし、そこから採用する他の楽曲たちも何かこう化学反応起こるんだろうななんてのは漠然と思ってますね。
日本語の歌の良さを伝えていくんだっていう、ある種のその大げさに言ってしまうと使命感みたいなもの、それはどうですか。
それは叙情歌の旅をしているとすごく思いますし、
はい、
逆に叙情歌の旅があるからこそ、その他のコンサートではその洋楽も取り入れてみたいなとか、
はいはいはい、
そこがなかったらもっと自分の本活動のオリジナルツアーで、
はい、
逆に叙情歌に近いような歌を突き詰めていったかもしれないですけど、叙情歌というちょっと振り切った旅をしてるからこそ、いろんなことができるんだろうなっていうのはあるので、
はい、
日本語は日本語叙情歌で大切にしつつ、
はいはい、
そこから洋楽があり、
はい、
いろんな国の歌があり、
はい、
っていうのは振り切れることは今できる環境にあるので、
なるほどね、
あとカバーツアーなども始めまして、なので一つのオリジナルツアーの中で、
はい、
カバーを必ずこんぐらい入れなきゃっていうのもなくなったので、
はいはい
ね、もっと割と、自由にできるようになってきたのかなとは思いますね。
先が 楽しみですね。
はい、楽しみです。
わかりました、はい、で今回のツアーっていうのはこのアルバムをやるんです。
そうです、基本的には、はい、あのこの恋文の世界からお届けしつつですね、はい、あとはこの10年の中で歌ってきた、はい、まあ、オリジナル曲中心になると思うんですけれども、はい、うん、あのコンサート集大成を見せたいなと思っております、
はい、今回のアルバムもライブだからできるっていう、うん、ライブだから歌える歌、
はい、
ライブだから聴ける歌になるでしょうか。
いや今回は多そうですね、なんかその語りも含めて、はい、うん、僕自身すごく楽しみです。